ただいまお読みいただきましたマルコによる福音書の14章には、ベタネアという村で、イエス様に高価なナルドの香油を注いだ一人の女性が、登場いたします。教会ではナルドの香油という賛美歌もありますように、この女性のしたことは主イエスに対する純粋な信仰の行為として称えられてきました。もちろんそれは間違ったことではありません。私たちはこの女性のしたことから信仰の姿勢について、主に仕える奉仕のあり方について豊かに学ぶことができる。それは確かであります。しかし、このマルコによる福音書においては、この女性の行為は、少なくとも初めは、その場にいた人たちが、憤りを覚えるほどに、突飛と言いましょうか、異様なものとして映った。そう言われていること、そのことにも私たちは、心を止めなければなりません。四節にあります。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。で、ここでは、そこにいた人の何人かがと、やや曖昧な言い方をしておりますが、マタイによる福音書を見ますと、この時この女性を非難したのは弟子たちであったと、はっきりと記されています。イエス様のことも信仰のこともよくわからない、どこかの人たちがこの女性を非難したのではない。まさにイエス様を信じて、イエス様とずっと歩みを共にしてきた、その弟子たちが彼女を今厳しく咎めた。そういうのです。で、ちなみに、少し話が飛ぶ感じがするかと思いますが、14章の9節を見ますと、こういう言葉があります。9節ですね。はっきり言っておく。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。これは、この女性のしたことに対して、対するイエス様の最高の褒め言葉と、言って良いと思います。キリストの福音が語られるところでは、この女性のしたことも必ず一緒に語り伝えられる。それほどにこの人のした行為はイエス様の福音と結びついた尊いものだ。そういう意味ですね。でもよく考えてみますと、誰がこの人の話、この女性の話を語り伝えたんでしょうか。世界中に福音を述べ伝えたのは弟子たちでありました。そしてその弟子たちこそが福音を語るときに同時にこの女性のしたことを大切な証として語り伝えたんです。はじめ彼らは何という無駄遣いをするんだと、この女性を咎めずにおれなかった。ある意味では彼らの失敗です。でもそういう彼らが自分たちの恥をも顧みないで、この彼女の行いにこそ神の恵みが込められている、驚くばかりの神の恵みの素晴らしさが込められている、そう伝えて歩いたんですね。言うまでもなく、それはこの女性自身が一生懸命に自分の正しさを主張したからではありません。彼女が自分の信仰の純粋さを弟子たちに説得したわけではありません。その背後にあったのは、イエス様ご自身の真実さです。十字架を通して、私たち人間を罪から救い、新しく生かすために、その道を歩み通してくださった、そのイエス様の激しいほどの真実さと愛、 それがこの弟子たちをこのようなものへと変えていった。この女性の話を福音そのものと結びついたものとして語り伝えるものへと変えていった。私たちはそのイエス様の真実さと愛とをこの今日の話を通して受け止めていきたいのです。まさにそのイエス様の愛こそが異様とも言える女性の行為を引き出したの。そしてその異様とも言えるイエス様の神様の愛が弟子たちを作り変えて彼らを福音を世界に伝える器にしてくれた。まあそういう思いを持って改めて、まあもう一度今日の箇所3節以下のところを、まあ特に3節以下のところを見てまいりたいと思います。で、話の前後関係を追いますと、まあ14章の1節にありますように、まあこの日は杉越祭と女高祭の2日前であったと言われています。もうこれは言い換えますと、もうイエス・キリストが十字架につけられて殺される日がすぐ間近に迫っていた、そういう時の話です。それだけの緊張感があったはずであります。そういう時にイエス様は、まあ、宿にしていたでありましょう、シモンという人の家で、まあ、食事の席についておられた。当時の習慣によれば、こういう席に連なるのが許されるのは男性だけでありました。そもそもここに女性が許可もなく入ってくること、来ること自体がもう常軌を逸した話でありました。しかし、この女性はそういうことも全く心に浮かばないほどの切実さを持ってイエス様のところに近寄ってきた。そして、まあ、3節にある通り、高価なナルドの香油の入った石膏の壺を壊して、入っていた香油をすべて主イエスの頭に注ぎかけたのです。で、持っていた香油をすべてイエス様に注いだということ自体もまた、ある意味では異常な話です。通常、客人をもてなすには、香油を数滴垂らせば十分だったようです。ですから、弟子たちが香油を無駄遣いしたと非難するのは、もう当然といえば当然すぎる話なんですね。しかしこの女性が、この時香油をイエス様に一度に全て注いだというのは、そういう普通の場合とは全く違う特別な意味がもうこの時にはあったということを表しております。イエス様にとって今のこの時は何にも変え難い特別な時であること、そのことを彼女は感じ取っていた。そして彼女はこの時を自分自身のできる限りをもって、全身全霊をもって受け止め、そして、ナルドの香油という自分が持っていた宝を持って、イエス様に応えようと、この特別な時に応えようとされた。そういうことです。では何がそれほど特別だったのか。何がそれほどまでに彼女を言おうとも思える振る舞いに、しかし最も真実な、神様に対する最も真実な振る舞いに導いたのか。今日は細かい議論はいたしませんけれども、聖書の箇所としては8節にそのことが示唆されております。8節にあるイエス様のお言葉の中にその意味が示されています。まあ、あちらこちら見て恐縮ですが、8節ですね。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。 イエス様はこの女性の行為をイエス様の死と埋葬に関わること、その準備であると言われています。まあ、先ほども申しましたように、もう話の前後関係からすると、この次の日にはイエス様はユダヤ人たちに捕らえられて十字架につけられることになっていきます。それほどまでにもう十字架の死がすぐそばに迫っている。で、それがイエス様にとってどれほどの戦いであったか、私たちの想像を絶する苦しみと苦悩を伴うものであったか、私たちには分かりませんけれども、でも聖書にそのことは一つ一つ語られています。そういう激しいばかりの主イエスの苦悩と戦いは弟子たちも分からない、誰一人分からない。主イエスはその親しい弟子たちにさえ理解されず、むしろ見捨てられ裏切られるような形で、ただ一人十字架の道を踏み出そうと今決断されている。しかしそこに今一人の全く何も知らぬ女性が現れて、イエス様の心の内をすべて感じ取っているかのように、なりふり構わず、周囲の非難をも気にするゆとりもなく、ナルドの高揚をもって自分のすべてをイエス様に注ぎ出してくれた。それが主イエスにとってどれほどの慰めとなり支えとなったことか。もちろんそれも私たちには想像つきませんけれども、神の子であるイエス様が人間の慰めなんか人間の支えなんか必要とするわけがない、私たちはそう思うかもしれない。しかし誠の神であり誠の人となられたイエス様がどれほどの戦いをされたかは私たちも聞いている通りです。その主イエスと本当の意味で寄り添ってくれたその女性がこの人でありました。ナルドの交友をもってこの人だけが主イエスの心を知っていたのです。もちろん彼女はただイエス様がかわいそうだ、あまりにもおいたわしいと言って同情しているわけではありません。そういう安っぽい同情ではなくて、イエス様の苦しみが誰のためのものであったのか、何のためであったのか、その御心をその通りに、神が定められた通りに知っていたということです。イエス様の苦しみは罪人である私たちの罪を私たちに代わってご自身の身に負われ担い切ってくださる道でありました。そのようにして私たちを罪の支配から救い出し、新しく生かそうとする救い主としての愛と苦しみの道に他なりませんでした。この福音書によりますと、彼女はナルドの香油をイエス様の頭に注いだと語られています。油を頭に注ぐという仕草は聖書では旧約聖書以来の伝統で、ある人を王の位に任命する時の儀式です。彼女は十字架に向かわれるこのイエス・キリストこそ罪の力に打ち勝ち、私たちを罪から救い出してくださる真実の王、救い主であるということをこのようにして表したんですね。 自分の全てを注ぎ出して、またにイエス様をそのような王として、救い主としてお迎えしたことを、そのことをこの行為を通して表したのです。そこに彼女のしたこと、この物語の確信があります。まさに福音なんです。イエス・キリストの福音そのものが、そのことによって表されている。この方こそ、油注がれた方、神から使わされた誠の救い主、王であり、救い主である方。私たちも今日、この女性を通して、十字架の道を、私たちのために十字架の道を歩まれた。そしてそこにおいて私たちの全てをその身に負ってくださったイエス様をお迎えすることを改めて学びたいと思います。主は十字架の苦しみを一滴残らず担い通すことを通して罪に打ち勝ち、死を超える新しい命に至る道を開いてくださった。その命の主を私たちもまた私たち自身を注ぎ出して、すべてをこの方に委ねて従っていく。そのことを今日また改めて学びたいと思うのです。一人一人、どういう道をこの週求められているか、まあそれは様々でありましょうけれども、私たちの罪を負ってくださった十字架の主イエス・キリストに改めて自分自身を注ぐようにして歩み出して従って参りたいと思います。そのことを今日また改めて聞くことができた幸いを覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、2000年前に名も知らぬ一人の女性が主イエスに自分自身でもわからないままに成した一つの行為を通してあなたの福音の豊かさ、驚くばかりの素晴らしさを私たちがまた改めて学ぶことができたことを感謝をいたします。私たちのためにこの地上において罪に苦しみ、また様々な苦しみを負っている私たちのために主は十字架の道を歩み通され、その十字架を通して誠の命の道を与えてくださいました。どうぞその主を私たちもまた全てを注いでお迎えすることができますように、その方を証しすることができますように、またその方の後をこの週もまた従っていくことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。